ルール74。こんな場合はどうする？働きすぎ、働かせすぎ。部下が頑張って残業してまで業務をこなしてくれている。部下が頼みもしないのに残ってだらだらと仕事を続けている。同じ行動でも見方によって、片や微笑ましい光景、片や苦々しい光景となります。そして、これら光景の中には、会社のリスクとなり得る3種類のリスクが発生していることも覚えておかなければなりません。一つ目は残業代。二つ目に未払いの残業代。三つ目は長時間労働そのものです。一つ目の残業代はコストの観点からのリスクです。法定労働時間外の残業代は単価が 1.25 倍、深夜さらに 0.25 分プラスの計算になります。慢性的な不況で売上も利益も伸びない中、会社経営は厳しい状況となっており、残業代だけは好きなだけ働いて青天井に支払うというわけにはいきません。あなたは個々の部下の能力と業務量がミスマッチしていないかを常に調べて把握しておく必要があります。また、仕事ごとの具体的な内容の洗い直しも必要になってくるでしょう。二つ目の未払いの残業代は、俗にサービス残業と言われるものです。あなたの課の職場が慢性的な残業状態で、かつ残業代がまともに支払われていないとき、部下が労働基準監督署に申告すれば、労働省の監督庁が人権にやっていきます。この場合、匿名でも申告は可能です。そして、監督官は人権の結果、サービス残業分を遡って支払うように経営者に是正勧告書を交付していきます。普通は3ヶ月分の是正を求めますし、退職者分は時効までの2年間分を求めますから、従業員が100人くらいの会社だとあっという間に未払い徴収が数千万円を超えてしまうことにもなります。こうなると決して大げさではなく、資金繰りができずに倒産する可能性も出てきます。残業代に関しては、カーレベルではなく、会社全体での意識改革と制度改革の対策プロジェクトが必要になるでしょう。三つ目の長時間労働は安全衛生、健康障害防止の観点からのリスクです。国は脳、心臓疾患やうつ病の原因の一つとして、この長時間労働を関連づけています。脳梗塞やうつ病で亡くなり、それが労災認定されたら、最近は億を超える賠償金額の判決も散見されています。これに関しては専門書も数多く出ていますし、あなたも意識しておいた方がいいでしょう。